光の彼方への旅立ち。慈悲深く慈愛あまねきアンラーの皆において、ラジオをお聞きの皆様こんばんは。光の彼方への旅立ちの時間がやってまいりました。この番組ではコーランの朗唱をお聞きいただきながら、イスラムの聖典コーランを皆様にも分かりやすく優しい言葉で解説してまいります。
今夜はコーラン第29章アンキャブート章クモの第24節から26節までをご一緒に学んでまいりましょう。やはり
それでは早速、コーラン第29章アンキャブート章クモ第24節をお聞きください。
ファマカーナジャワーバカウミヒーイラーアンカールクトルーグアウハッリクーグファアンジャーグラーグミナンナーإن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون。
だが彼の民の答えはただこういうだけだった。彼を殺すか焼いてしまいなさい。だが神は彼を炎から救った。まことにこの中には信仰を寄せた人々への印がある。
アンキャブート章では預言者ヌーフに続いてイブラヒームの運命について述べています。前の節は預言者イブラヒームが多神教徒に唯一神の信仰と死後の世界への注目を呼びかけていたことについてお話ししました。この節はこのような呼びかけに対する人々の反応について次のように語っています。彼らは預言者イブラヒームの論理的な言葉に対し、論理に基づく正しい答えを持っていなかったため、暴力的な行動に出て、世界のすべての圧政者と同じように、イブラヒームに対する厳しい対応を求めた。一部の人々は、彼を燃やしたらいいと提案し、また別の人々は、彼を処刑すれば私たちは楽になると言った。
コーラン第21章アル・アンビヤー章預言者の第68節から70節では、彼らはとうとう大きな炎を用意し、預言者イブラヒームをその中に放り投げたとあります。この節は続けてこのように語っています。彼らは神の預言者を滅ぼそうと陰謀を企てた。だが神はその預言者が炎に焼かれるのを防いだ。コーランの別の説でも、神の命により預言者イブラヒームを包む炎が熱を失い、イブラヒームは無事で全く被害を被らなかったとされています。これは信仰を持つ人々にとって、あらゆる力よりも神の力が優れていると考え、表面的で物質的な力の前に屈しないようにするための最高の教訓です。
ここで第24節の教えをまとめてみましょう。宗教の敵の論理は嫌がらせ、拷問、殺害、処刑です。彼らは真理を理解しようとしないだけでなく、自分たちの権力や栄光、富を保持することだけを考えています。敬虔な人間の数が少ないからといって、彼らが圧政者に屈する理由にはなりません。預言者イブラヒームはたった一人で不信心者や道に迷った人々に立ち向かい、 神も彼を助けました。神の意志はすべてのものに及びます。神は炎に何かを燃やす力を与えると同時に、その燃やす力をなくすこともできます。
それでは次に、コーラン第29章、アンキャブート章、雲、第25節をお聞きください。
وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين
またイブラヒームは言った。まことにあなた方多神教とは神の代わりに偶像を選んだ。それらは現世の生活においてあなた方の間の友好の源になるかもしれないが、最後の審判の日、あなた方の一部は他の人々を否定し、また一部は別の人々を呪うだろう。あなた方の場所は地獄の豪華であり、あなた方に援助者はいないだろう。
預言者イブラヒームは豪華から救われた後にも導きをやめず、再び偶像崇拝に疑問を呈しました。歴史の観点から、あらゆる部族は自分たちの偶像を誇りにし、それを自分のアイデンティティの印とみなしていました。部族の人々は同じ偶像の崇拝によって結束を固めていました。さらに彼らはそれによって先人たちの信条を尊重し、彼らが崇拝していたものに礼拝を捧げていると考えていたのです。
預言者イブラヒームは彼らに向かってこのように語りました。偶像を中心にあなたたちの関係を強化している先人たちとの結びつきは、最後の審判ではもろく崩れ去る。その時、誰もが自分の罪を他人になすりつけ、この偶像崇拝においてその人を非難する。下の立場の人々は社会の指導者や偉人たちを呪い、自分たちが道に迷ったのは彼らのせいだと考える。誰もこのような大きな逸脱の責任を負おうとはしない。あなたたちは先人たちに敬意を表して偶像崇拝を続けているが、最後の審判の日、彼らはなぜ自分たちは考えなかったのか、考えなしに私たちの誤った道を続けてしまったのかと、あなたたちを非難するだろう。
ここで第25節の教えをまとめてみましょう。社会のアイデンティティと統一の中心は、論理的で正しい事柄でなければなりません。部族の人々同士、あるいは彼らと先人たちを結びつけていた偶像のようなものであってはなりません。人間は思考や論理によって感情を抑えるべきであり、感情的な結びつきが人間の思考や心情の種類を決定する要素となるべきではありません。誤った事柄を軸に形作られた現世での友好は、最後の審判で役に立たないだけでなく、敵対や嫌悪へと変わります。
それでは次に、コーラン第29章、アンキャブート章、雲、第26節をお聞きください。
فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم.
ルートは彼に信仰を寄せた。イブラヒームは言った。まことに私は私の主のもとへと移住する。彼は失敗を知らず、英明な方であられる。
預言者イブラヒームは、不信心者たちが起こした大きな炎によって、何の被害も受けず、それを無事に抜け出しました。彼に信仰を寄せ、彼の援助者となった最初の人物はルートでした。ルートは後に預言者となり、イブラヒームの教えを人々の間に広めました。預言者イブラヒームはこのような大きな奇跡を目にしても、誰も自分に信仰を寄せないのを見て、彼と父の祖国であるこの土地から神のために移住し、別の土地の人々を神へと誘うと宣言しました。この移住は彼をその町の人々の嫌がらせから救うと同時に、別の場所でも唯一神信仰の教えを広めるための任務を続けるきっかけとなりました。イスラムの預言者ムハンマドもメッカからメディナに移住することで、メッカの苦しい状況から解放されると同時に、メディナの人々にイスラムへの信仰を呼びかけました。
ここで第26節の教えをまとめてみましょう。神の預言者たちは互いを排除し、さらなる権力を得ようとする王たちとは異なっています。彼らは互いに高め合い、神の宗教を広めることを考えています。ルートも預言者イブラヒームに信仰を寄せ、彼を支援しました。宗教の指導者たちは場所や時代にとらわれていません。いつでも必要な時に移住します。
ラジオをお聞きの皆様、今夜はここで時間が来てしまいました。それでは次回もご一緒にコーランの教えを学んでまいりましょう。